Suzuki。
はい、今回は三蔵法師玄奘が活躍した中国の時代背景についてお聞きしたいと思います。はい、
そうですね、はい、まあ、まずどの時代の人なのかっていう話なんですけど、はい、ちょうどその世界が、まあ、古代が終わりを迎えつつあって、うん、はい、これから中世に突入していくよっていう時代の、ほうほうほう、その境目にいる人ですね。西暦でいうと600年ぐらいからの人です。
はい、なるほどなるほど、はいはいはい。
で、まあ、日本では聖徳太子とかが活躍してるような時代で、はいはい、小野妹子とかがほら日本に来たじゃないわ、うん、日本から隋に行くよね、
うんうん、
でその隋に行ったのが玄奘が大体10代の時かな、
うんうんうんうん、
で、あとはさらにその西の方では、うん、インドよりさらに西の方とかではあのムハンマドとかがいるような、あそこら辺の時代です、はいはいはい
はい、なんとなくイメージが、
はい、今まで何人かね出てきましたからね、はいはいはいはい、でそういう時代に、うん、まあ、生まれて、うん、仏教、そもそもこの時にその中国で仏教がどういう状況なのかっていうのをちょっと話したいなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、メインでちょっとヤンヤンに話してもらおうかなと思ってるんですけど、
うん、
仏教はね、その後漢王朝の時代に、うん、西暦100年ぐらいだったかな、
うんうん、
に、中国に伝わってくるんですよ、インドから。
うんうんうん、
で当時中国って儒教をメインにして国教としてやってるので、
うんうん、
まあメインが仏教ではないんですよね、まだ、
うんうんうん、
ただその道教って呼ばれる老子が、
うん、
老子からの流れでの道教っていう、うん、
道教、はい
はい、ものと、うん、あとはその仏教っていうのがどっちも民間宗教としてちょっとずつちょっとずつこう浸透していくんですよね。
儒教に
中国社会にね、
うんうんうん、
ちょっとずつちょっとずつその浸透していく中で、
はいはい、
まあ、隋っていう国が、うん、とても久しぶりに統一するんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこでその仏教を保護して栄えていく、
うん、
仏教が栄えつつある、
はい、国として仏教を推していくんです、
推していきますっていうところら辺で生まれてる
ん
ですけど、まあ、ちょっと仏教の説明少しじゃあヤンヤンの方から、
うんうんうん、そうですね、仏教って、まあ、今深井くんがこう中道その時に中国で広まったって言ってるんですけど、
うん、
こう漢の時代が終わった後に300年間、うん、漢の時代かな、
うん、
漢の時代が終わって、うん、でその三国志が来て、三国の時代が来て、うん、で三国が時代が終わった後に魏が統一、中国を統一して、
魏ですね、
魏ですよね、うんうんうん、まあ、その後秦という国に変わるんですけれども、うん、その後に中国って戦乱の時代を迎えるんですよ。それが300年間だから300年間今の中東みたいな状況になります。
か、
うん、
はい、
もう不安定なんですよ、ね、ずっと国が
不安定で、まあ、5個16個
300年って長いからね、
16個時代だから、そうだよね、今の300年前って1700年ぐらいだから何時代か、
江戸時代
か、だから江戸時代からずっと戦争しっぱなしだ、
江戸時代中期から今までずっと戦争してる、
はい、国の中でいっぱい、
そうですよね、いろんな国が分裂して、まあ、十何個分裂してるな、で南北にも分かれて、
うん、
でちょうどその漢民族が南の中国の南の方に追いやられて、
うん、
で北の方のにこうたくさん異民族っていうか彼らにとっての遊牧民とか異民族がどんどん入ってくるんですよね、うん、
北方民族系、
モンゴルとかそっちから、
そうですそうです、だからこの時代の特徴の一つとしてはまず戦乱の時代300年間、
はいはい、
でもう一つは今まで漢民族がこうメインだったこの中国という土地にいろんな異民族がバンバンバンバン入ってきて国をポンポンポンポン建てるんですよね、
うん、むちゃくちゃな時代だ、
そういう時代に、まあ逆に言えばたくさん文化の多様性が増えたっていう言い方もできますけど、まあ実はこれが仏教が一つ定着広まっていく土壌になるんですよね。で遊牧民たちってあの中央、あのまあモンゴルとかチベットとか、あとはまあその中、今でいうと中央アジアあたりの遊牧民とかいるんですけれども、この仏教って彼らを なんだろう、最終的に隋っていう、 こう国が統一するんですけれども、うん、あ、まあ、その後隋の後に唐なんですけれども、うん、このなんだろう、漢王朝と唐の王朝がその国の自分、その中国を統一するためのこう国家的な課題が全然違うんですよね、
うんうんうん、
で漢王朝って漢民族をちゃんとまとめればよかったんですよ、
うんうん、
でも唐とか隋とかは異民族も含めた 国をまとめないといけなかったんですよね。
難易度が高そう
やな。難易度が高かったんですよ。いろんなこう多様性があるし、そのお互いのこう取引コストとかもかなり高いので、そこでじゃあどういう共通言語を使えばいいかというと、そこで選んだのが仏教なんですよね。
へえ、面白い。そう、宗教やったんですね。まとめ上げる一個。
そうなんですよ。でも国を統治するときって共通言語とか共通的な価値観のシステムをどこに置くかって相当やっぱ歴史の上でも大事ですよね。だから日本だと明治維新の時に、なんで明治維新に成功したかというと、天皇っていう共通の価値システムを見つけて、それで国民がまとまったからなんですよ。それができなかったのが中国なんですよね。でなんで仏教なのかというと、仏教ってインドから生まれたわけなんですけど、インドってもともと一番最初はまあバラモン教っていうのが一番のこうベースにあったんですよね。
ブッダの時も出てきたね。
でバラモン教のその流れの中からヒンズー教が出てきたりとか、仏教が出てきたりとか、ジャイナ教が出てきたりしてるんですけれども、その教義の中に共有するものってものすごくたくさんあるんですよ、実は。でそういう遊牧民たちもどれかを何か大事にしたりとか信じていた部分があるので、仏教が結構、仏教という共通の価値システムを使えば統治コストが結構下がったんですよね。
なるほど。他の宗教を信じてる人も仏教のが、
そうそう、なんとなく分かるんですよ。その
共通部分だけ、
異文化、異民族とかも。
なるほどなるほどなるほど。
そうなんですよね。でまあ両で今で言うと、なんだろう、こう仏教の仏教圏と当時の唐の時代のこう領域ですよね、エリアっていうのは結構重なってるんですよね。それもかなり影響があるかなというふうに思ってて、でそれが実際仏教で入ってきたのが五感だったけれども、実際に広まったのがちょうどこの300年間の戦乱の間なんですよ。
民間でね、
民間でね。まあそれを救いを求めたっていう、もう一つの実はこうニーズが、宗教的なニーズがあるんですけれども、
で辛いからね。
そうそうそうそう、
現世が辛いから。
そうなんですよ。でそこで話すと、これをじゃあもう少し詳しく話すと、仏教の歴史って実は皆さんあまり知らないことだと思うんですよね。まあお釈迦さん、お釈迦、釈迦がこう仏教を唱えて、その後彼が死んだ後、入滅した後、仏教がどうなったのかというのがあって、これをね知るともう全然世界が違って見えます。
全然わからないです。
まずお釈迦さんが仏教を唱えましたよね。はい、弟子をたくさん持って、でまあ亡くなられてっていうのがあって、でお釈迦さんが唱えた一番オリジナルな仏教というのを原始仏教と言います。原始時代の原始です。でまあしばらく亡くなってから、しばらくは良かったんですけれども、お釈迦さんが亡くなってから100年ぐらい経った後に分裂するんですよね、弟子たちが。要はお釈迦さんがいろんなこう教義を唱えますよね。教義の解釈に対してこれ違うよねとか、これ俺意見ちょっとこう思うんだけど、いや俺こう思わないっていう風に議論で分裂するんですよ。
なるほど。
それ一回100年後ぐらいに2つに分かれるんですよね。一つが上座部仏教、上座部仏教、でもう一つが大衆部、大衆部と上座部って覚えてください。まあ、いろんな教義で議論のポイントになったんですけれども、うちの一つがですね、お金を信者からもらっていいかどうかなんですよ。でお金ってもともとブッダが、まあ、お釈迦さんが修行した時にお金は絶対もらわなかったんですね。そういう記述もないし、そういうふうにお金をもらっていいよって言わなかったんですよ。でも信者からもらうお金って、まあ、仏教では浄財って言うんじゃないですか。浄財って言って、別に食い物と一緒だからお金も別にもらっていいんじゃないっていうふうに考える人もいて、考える革新、改革派も、革新派もいて、逆に保守派の人たちは、いやお金は絶対もらっちゃいかんよっつって、
ブッダさんがもらってなかったんだから、
そうそう、もらってなかった。で改革派の人はもらっていいって言ってるんですよ。なんでもらっていいかというと、これが俺仏教を広げるための資金になるかっていうロジックで対立するんですよね。
どっちも分かるな。
そうそう、対立するんですよ。でそこで一回分かれて、でその後さらに分かれるんですよ。18から20個ぐらいの、18から20個、最後もう一番もうね20個ぐらいまで分裂します。
あ、そんな流派がもう、
そうそうそう、部派が。でこの時代のことを部派仏教って言います。
部派仏教。
だから分かれて一つの教義に対してみんなガチガチのガチンコの議論をやるんですよね。それ相当激しい議論とかやってて、時にはけなし合いとかもやったりもするんですけれども、その時にある一派が出てくるんですよ。ある一派っていうのは、実は こうヨガをやってた部派があったんですよね、うん、あの集団があったんですよ、うん、まあ、ヨガって今で言うと、ね、健康のためにやってるんですけど、ヨガってもともと仏教用語で、あの心を静かに見つめてそれを掘り下げていくっていう、自分を悟りに至るっていう修行方法なんですよ。
そんな意味だったんですね。
そうですね、ユガって言うんですけど、ヨガ伸ばして言うんですけど、でその人たちがこの要はみんなでこうとにかく難しい議論をしているこの部派仏教たちに言うんですよね。お前らマジでありえないから、なんでか、仏教はもともとお釈迦さんは大衆をなんか人を救うために唱えた宗教なのに、エリートな学問になっちゃってる。
なるほど。
どんどんこう民衆からかけ離れていって、はい、頭のいい人たちがもうここら辺ですごく難しい議論をやってる。これって仏教の本質から外れてるよねと。
なるほど。
という問題意識が出てきて、
はい、
でそれからそのヨガのこの一派から出てきたのが、よく歴史の教科書でも登場する大乗仏教なんですよ。
大乗仏教。
大乗仏教なんですよ。
はいはいはい。
要するにお釈迦さんが唱えた本来の仏教の姿、民衆を救うための仏教に立ち返ろうぜと、いうふうに唱え始めたんですよね。
はいはいはい。
でいろんな改革とか行うんですけれども、その一つがあのいろんな仏を作り出すんですよ。仏、もともと原始仏教とか部派仏教の中では仏ってお釈迦さん一人だけだったんですよ。でも日本にも普及している、中国でもほとんど普及している大乗仏教というのは、仏ってめちゃくちゃいろんな種類ありますよね。あの阿弥陀如来とか、はい、盧舎那那仏とかいろんな仏がある、あるし、でしかも、まあ、原始仏教、お釈迦さんが唱えた仏教も2番目のブハグ仏教も何かというと、個人が悟りに至ることをメインとしてるんですよ、要は個人が悟ればいいと、でもそれは結構ハードル高いよね、誰もが誰でその苦行したりとか、あるいはずっと何年かもあの、ね、瞑想にふけたりすることはできないですよね。でもそれでもなお人を救うためにはどうすればいいか、まあ、一つは彼はいろんなこう人の願いに応じていろんな仏を作ったと、
なんか概念のイメージ感みたいなイメージですね。
要はいろんな信仰のニーズを拾うためにいろんなプロダクトを出したっていう、ちょっと俗っぽい多分例え
ば象徴を作ったみたいなイメージ
ですね。そうです、いろんなこうニーズを拾うためにですね。でもう一つが修行のハードルを下げたんですよ。みんながみんなあの悟りを開いて仏にならなくてもいいんだっていう、とりあえずその自分の例えばいろんな説がいろんなこう教えがあるんですけれども、要するにこう仏の修行をしていれば、仏になるための修行をしていれば救われるよということなんですよね。だからこれが別にこれが菩薩って言うんですよ。菩薩ってその悟りに至ってない、仏に悟りに至ってない修行してる人を菩薩って言うんですけれども、この概念を持ち出したんですよ。だからこれで一気に大乗仏教が中国とか日本でバッと広が民衆に広がった一つの要因です。
誰でも菩薩になれるっていうことですね。
そうそうそう、誰でも菩薩、
樋口でも、
樋口でもすでにこの心の中に仏があるからっていうふうに唱えた考え方もいます。はい、
でも相当ハードルを下げてライトにしたんですね。
そうそうそう、もっと大衆的な感じにしたのが大乗仏教なんですね。でこの大乗仏教の中でこれをあのその中で要するに当時の仏教思想の中で一番最先端ですよね。それを最先端の思想のさらに最先端っていう、まあ後でできるんですけれども、有識の思想っていうのを現状がインドから持ってきた。
有意識、有意識論っていうんですけど、
有意識、
はい、ただ、有意はただ、はい、あの、はい、口に、はいはい、あの誰みたいな、
はいはいはい、
まあ、誰か、あ誰と違うね。
あのただ口に大鳥か、
唯一の有意で、識は知識の識ですね。
はい、有意識論。
そうですね。それがもう現状がもう彼が旅した一番大きな目的です。
空の思想とか、
空の思想、
空の思想、
般若心経のね、
色即是空の空ですよね。
ここら辺のそのここら辺の哲学がさっきも言いましたけど、外国人が中国語に訳してたんです。中東ぐらいの人たちが中国語に訳してた。中東まで
い
かんわ。その人たちがやってたんだけど、それだと分かんないと、これ正確ではないということで。実際の有意識論ってどうなっとるんかっていうことで、
そうですね、正しく、そうそう、正しくそれだけじゃ広まらないし、自分たちも研究できないからっつって、 やったんですよね。
いやちょっとごめんなさい、なんとなく空とか、
それ次のやつでだからがっつり言う。
あ、マジっすか、
これマジでやばいよ、うん、
マジっすか、
あの多分ハマりますよ、
ハマりそう。へえ、
マジでやばかった、
うん、うわちょっともう今すぐ聞きたいけど、ちょっとここはグッとこらえて、はい、うん、
はい。でまあ、もう一つちょっと仏教について話すとですね、
はいはいはい、
こうまあ、民衆としてそういうふうにこう大衆のための仏教っていう、まあ、大きな流れができて、で現状はその流れのただ中にいるっていうことはまあさっき話しましたよね、はいはい、じゃあ中国の国にとっての仏教っていうのは何なのかっていう、
うんうん、
で当時の仏教っていうのは国家事業なんですよ、
うん、
個人が適当にその俺お坊さんになるってなれるもんじゃないんですよね、
うん、公務員に近い、
公務員です、公務員です。
だから面白いな、
お坊さんになるために皇帝の許可が絶対いるんですよ、
はいはい、
うん、絶対いります、
公務員試験受けないといけない、
そういうイメージがあります。だからこの日本でもそう、仏教入ってきた時はそうだったんですけど、民間宗教としてよりも国の事業、国のその政策として入ってきて、護国仏教っていう形で入ってきたんですよ。要するに国の守るための仏教、安全保障政策です。でなんでその護国仏教は何かというと、あの当時、まあ、昔っていうのはなんかいろんな災いがありますよね、まあ、病気だったりとか国の乱れだったりとか、あれの一つの原因として考えられたのは鬼神、要するにこうあまり良くない不吉なもの、うん、鬼の神と書いて鬼神の仕業っていう風に考えられた部分がすごく多くて、でそれを避けるために仏教を取り入れて、それを国を守るっていうのが一つ、
うん、
あの理由がありました、
はいはい、
それがまず一つありますよね、
はいはいはい。
でもう一つが、まあ、さっきもちょっと言ったんですけれども、まあ、統治のため、
うん、
一つのいろんな異民族がいろんな多民族国家である当時の隋とか唐を統治するために、まあ、仏教という共通の価値基盤を導入した、
うん、
これがもう一つ、理由としてはあります、
うんうん、
ですからこう現状もその中のこういえば国の彼がこの仏教の事業をやるっていうことは国の政策に密接に関連してたんですよね。
うん、なるほどなるほど、
うんうん、
現状もじゃあ公務員的な立ち位置だったんです
ね。そうですね、はい、
あ、そうなんだ。
最初から公務員です。だからなんなら13歳ぐらいから公務員ですね、
うん、そうですね、
そうなんですね、うん、政策の一部やったんです、
う
ん、
そうですね。だから今のイメージで言うと、例えばさっきも言ったけど、そのお坊さんが普通の人に対して何か説法するっていうのは、それはまだ、まあ、あったにはあったと思うんですけど、現状はまだそんな感じじゃなかったですよね。国家公務員として国の政策のためにこう国のためにこう、仏教の研究をして、まあ、しかもその説法じゃなくて研究がメインなんですよ、
う
ん、学術的な研究が、はい、あのメインでした。
学者に近い、
学者に近いですよね、
うん、国立大学の教授に近い。そ
うそうそう、はあ、うん、なんかマジで全然イメージ違うな、
うん、
いわゆる左右機の、
うん、だから国立大学の教授が寒暖差100度超えてる感じです
。確かにね、
うん、本当に、
なるほどね。
あと国を守るっていうのは、要するに皇帝を守ると一緒なので、やっぱ皇帝も自分の命がすごく大事にしたいじゃないですか。だからこう仏教を導入したのも、まあもちろん国を守るっていう建て前があるんですけれども、やっぱり自分自身、自分の家族のために、
君主ですか、
そうそうそう、最悪を避けたいっていうふうな、あの目的もかなりありました。
なるほど。
というのがあの仏教の立ち位置ですね。
はあ、だいぶ前提が分かってきた、
うん、
その時代の
当
時の、
う
ん、
ね、
だって仏教の役割とかって、うん、現代と全く違うじゃないですか。
そうです、そうです、
全然違いますよね、
うん、なんか本当になんか生活の中にもう なくてはならないものとしてインストールされてる感じですもんね、うん、なんか当時、
う
ん、
そうですよね、うん、もう国の政策のという、ね、というレイヤーでも
政策に入ってる感じ
というレイヤーでも必要ですし、うん、大乗仏教という仏教の世界の中での最先端に立っている現状、だからそれをその自負とかもあったんじゃないですか。自分はなんとかこの最先端の大乗仏教のこの有識論っていう最先端の思想を極めて何かしたいという自負もあったと思いますよ。
そうね、
なるほどな。なんかあれですね、ヤンヤンさんが仏教について語ったら説得力半端ない、
半端ない。
でもぶっちゃけ言うと、僕会を授けられてますからね。
え、なんすか会を授ける。
僕以前に受戒してるんですよ。だから僕は一応
お坊さん、
お坊さんの資格持ってます。
それマジですか。
前あの番外編だったかな、仏教の
かな、
いや仏教あの宗教のあの会で、うん、宗教の会で僕がその親戚の家に行ったらそのお坊さんがいて、僕のなんかこう膝まかされて頭触れたじゃないですか。その頭を触るっていうのが受戒をする一つの行為なんですよね。マチョって言って頭を撫でる。
マチョ。
じゃあ今本物からありがたい話を聞けたってことですね。
全然修行してないですけどね。もう酒も肉も食らいますけどね。
いいですね。いや現代に生きる仏教。はい、ザ仏教の権現、うんうん、
今日あんまりちょっと髪の毛剃ってないです
樹海、
いやいやちょっとめちゃくちゃだ、これで前提知識がなんかすごい入ったんで、うんうん、はい、ここからなんかこう現状がどういう風にね、
はい、あと有意識の話ちょっとしますから、
うん、あいいですね、そこもちょっとめちゃくちゃ
これはやばいっすよ、
すご次回有意識しましょうか、
はい、はい、超楽しみです、
はい、
いやありがとうございました、
ありがとうございます、はい。